3月4日の火曜日ですね。なんかまたお腹が痛くてですね。なんか今年、毎月お腹が痛くなってなんですね。まあ、なんか理由は全然わかんない。別に変なものを食べたわけでもないですし、何かその、ウイルス的なことに思い当たる節もないですし、でもなんか痛いなと思ってるんですけど、今日その話じゃなくて、本を読んだんですけどね、J2 白書2013っていう本があって、J2 っていうのは、サッカーの J2 です。まあ、J リーグって、今 J1 っていうのは一部リーグがあってね、で、それはまあ20チームありますと。で、その次に、J2 というのが今あって、これ2部リーグですよ。で、これが22チームあります。で、この J2 について取り上げた本なんですね。まあ、ちなみに今 J3 というのも今年からできて、これ12チームあります。で、その下に行くと、まあ、JFL という全国規模のアマチュアリーグですね。もちろんこれ J1、J2、J3、JFL というのは、そのリーグ間で昇格降格があるので、だ今年というか2013年もですね、鳥取、ガイナーレ鳥取っていうチームがあって、ここが、J2 から J3 に降格してしまったと。で、まあ去年から2012年は、東京の町田に、町田ゼルビアっていうチームがあって、ここが、これはまあ昇格した初めの年だったんですけど、そのシーズンで、最下位になって J2 から当時の JFL に降格したとかね、結構いろいろシビアなんですよ。まあ、もう徐々にヨーロッパとかと同じようなリーグの形態にはなっておきました。で、まあその辺の詳しい話はまあいいんですけど、で、J2 白書っていうのはね、インターネットのウェブサイトで、J's Goal っていうウェブサイトがあるのね。で、そこに、J2 日記っていうことで、J2 のチームの担当の記者の人たちが、いろんなエピソードを綴っているコーナーがあるの。で、これを、毎年、そのシーズンが終わると、一冊の本にまとめて出すっていうのが J2 白書で、一番初めに出たのが、確か2009年シーズンを、取材した、これはもう最初 J2 白書という名前だけで出たんだけど、その後毎年毎年、2010、2011っていうふうに続いてきて、で、今年も出た。で、まあ、私は実はまあ一応サッカーが好きと言ってはいますが、実はひいきにしている J リーグのクラブチームっていうのはないんですね。もちろん東京には、J リーグのクラブチームはありますし、あとまあ例えば千葉の柏レイソルとか、あとまあ埼玉の浦和レッツぐらいまでは、まあ、そんなに遠くはない。ホームスタジアムまで1時間ちょっとぐらいやれば行けるんですが、なんとなくね、違うんだよなと思いながら、J リーグは見てる。そう、東京のね、東の方をホームタウンにするクラブが出てきたら、応援したいと思うし、あとまあ、そういうクラブって、J リーグのもっと下の段階の、JFL が全国リーグ、アマチュアリーグで、さらに下に地域リーグっていうのがあるのね。だからこれ関東とか、例えば九州とか、そういう地域ごとのアマチュアリーグっていうのがあって、だそこには、いくつかあります。関東だと1部と2部とあってね。ただもうそこまで行くとかなり J リーグまでは 道のりはありますよね。でもっとさらに都道府県別にして、都道府県リーグもあって、東京都も1部2部3部ぐらいまであったのかな。でも東京都の3部リーグってなると、本当になんだろうな、誰だっけな、誰かが言ってたのは、感染した経験がある人よりも、見たことがある、応援しに行った経験がある人よりも、おそらくプレイした経験のある人の方が多いだろうと。だからそれぐらいもうお客さんがほとんどいないような、リーグもあったりするわけです。で、だからそこから J リーグ目指すってすごいことですよね。そのもちろんチームが強くなって勝つっていうのも大事なんだけど、その今は、まあ、例えばその地域リーグから JFL に上がるための門というのは非常に狭い。地域リーグが全国で7つぐらいのブロック、6個ぐらいだったかな、ブロックがあって、でそこを勝ち抜いたチームが、その今度地域リーグの決勝大会というのがあって、そこで勝つとJFL に昇格できるんですが、そこのだからその参加するチームに対しての勝ち抜けるチームの少なさっていうのは、だって例えば JFL とか J3 だったら十数チームなわけですよ。その中で1位とか2位になれれば理論上は昇格が可能なんだけど、そういう意味で考えると、まず勝ち抜くことの難しさがあるんですね。でさらに JFL から J2 とか J3 に、まあ、例えば JFL から J3、 あと J3 から J2 に上がるには強いだけじゃダメで、例えばホームスタジアムがきちんとあるとか、クラブの練習場が整っているとか、あとユースチームの若いチームのがあるとか、いろんな要件があって、そのだから例えばその JFL なんかですごく強いチームが、まあ、企業チームがあったりしてね、だからそこはとにかくその企業のいわゆる同好会というか、まあ、ある種福利厚生というか、そういうために存在しているから、J リーグに行く気っていうのはもともとないわけです。で、そうなってくると、もう、実業団だけでずっと戦い続けているチームとかもあるんです。昔からね、あるんですよ。例えば、昔のホンダ技研とかね、とか、あと、佐川急便のチームとかは、実は、ものすごい強い。その、アマチュアとはいえ。なんだけど、J リーグに行くということはしないで、まあ、ずっと JFL で戦い続けたと。そんなこともあるわけですよ。で、もちろんそういうチームをね、その、J リーグを目指そうということで、その、新しいチームとして変わって、戦うってこともあるんだけど、まあそういうこともあって結構道のりが遠いと。だからやっぱり今、まあ、J2 にいるチームでやっぱり歴史があるんですよね、それぞれに。で、もちろん、その、いろんな時期によって違うことはあると思います。その、やっぱり黎明期だと、ね、そんなに競争相手が少なくて、いわゆる参入障壁っていうのが低かった時期にスッと入れたチームもあったりとか、あとその時その時でやっぱり同時に J リーグを目指すクラブチームが同時に同じ JFL で戦ったりしてる時期だとやっぱりなかなか勝ち抜けなかったりするわけですよね。前の年とかその別の年だったら圧倒的に勝ち抜けていたかもしれないけど、勝てずに、JFL に残って、でそのうちになかなか運営が難しくなって解散してしまうクラブとかもあるわけですよ。そういうことを考えると、今 J2 にいるクラブチームはやっぱりそれぞれに非常に歴史があるっていうのが分かりますね。だからかつては J1 で非常に 例えば、ね、J1 で何度も優勝したヴェルディなんかは今まあ東京ヴェルディって名前ですけど J2 にいてなかなかやっぱり上がってこれなかったりするわけですよ。あとだから横浜 FC とかね京都とかさもうどの J1 で何年も戦ってたチームとかも今 J2 にいたりするんですよ。やっぱりそこが、その J2 というリーグの難しさだし多分あと面白さだと思うんですよね。あのだからその必ずしももう、J1 にすぐに行けるチームばっかりじゃない。今はあのライセンス制度があってその J1 のクラブに上がるためのライセンスと J2 のクラブであるためのライセンスとは別にあるのね。だからもし J1 のライセンスを持たないクラブが J2 で優勝しても J1 に上がれない、こんなこともあるんですよ。だから でもじゃあその中でどうやってモチベーション保って戦っていくのかっていうのは多分難しいと思うけど、でも例えば何年後かを見据えてね、来年にはあのクラブライセンスが取れるかもしれない。でじゃあ今度そうなったらその時には優勝したり上位に行くだけの力がなければ J1 に上がれないわけですよ。そういうことを考えるとやっぱり J1 に行くための力をつけておかなきゃいけないというのはもうこれは大変だと思いますよ、ね、でもやっぱり難しいと思うんだよね。今年優勝しても J1 行けないのにどうやって勝つってことの思いを高めていくかみたいなことは難しいと思いますね。あと結構だから他に面白いのがあの監督がね、Jリーグが始まった時期に活躍した人たちが監督をやっていたり、あと実はクラブの代表をやっていたりするわけですよ。だから そういう人たちのがなんか見てあの考えを覚えることができるのは、まあこれは一つその昔からというか J リーグが始まった時から J リーグを見てきた人間の特権かもしれないですね、うん、一方で例えば横浜 FC には、カズコと三浦知良選手がいて今も現役でサッカーやるわけですよ。もう48だっけな、もう48って48で現役で2部ですからね、あの2部ですからねっていうのは別に悪い意味じゃなくて、もうちょっと下の方のね、あのアマチュアに近いところであれば、いやでももう40、50な近くなって現役っていうのはやっぱりすごいことだと思いますよ。だからそんなこともそんな数とか見に行けますからね、 J2 の試合見に行けば場所によってすごい近いところに見れたりするわけですよ。そんなような、あと、まあ、本当に、あの、本当に J1 でかつて活躍したベテランの選手が、そのキャリアの最晩年を J2 で過ごして、それは勝つっていうことももちろんそうなんだけど、そのクラブを、例えばまだ若いクラブを、に経験を伝えるとかね、そんなこともあるわけで、だからそういうね、いろんな J2 というリーグ、J2 というクラブのありようがわかる。非常に面白い本になってますので、気になる人はちょっと本屋さんのサッカーコーナーとかスポーツコーナーで読んでみてください。そんなようなところかな。それじゃあまた。